いよいよ新年度を迎えておりますけど、飯田文化の風は飯田歴史研究所の畑さんより飯田御用覚書という資料についてのお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。飯田市歴史研究所研究員の畑です。歴史研究所では飯田下稲資料総書として飯田下稲に残るさまざまな歴史資料のうち特に重要と思われるものについて資料集として活字にして出版しています。
はい。
でその中でこの度その飯田下稲資料総書の近世資料編の3として延宝2年飯田御用覚書というものを刊行しましたので今日はそれを紹介させていただこうと思います。でこの飯田御用覚書というのは、
はい、
まあ、飯田藩堀家の中で飯田に詰める家臣ですね、まあ、堀家の家臣というのは他の大名と同じように国元飯田にいる家臣と江戸にいる家臣に分かれるわけですけれども、まあ、そのうち飯田にいる家臣の中でも特に用人と呼ばれる重臣ですね、重臣が記したものがこの飯田御用覚書になります。まあ、日記のようにですね毎日の出来事が記録された、まあ、ある意味政務日誌とでも言えるような資料ということになります。でこの飯田御用覚書ですけども寛文12年1672年に堀家が飯田に入ってきて以来おそらくですね 幕末までずっと書き継がれたというふうに想定されるんですけれども、まあ、現在はですね、まあ、一部で破損があるものなんかも含めて、まあ、25冊が下稲教育会さん、あるいは飯田市美術博物館、あるいは東京大学の資料編纂所で、さらに南信州の地域資料センターになんかに残されています。で今回はその、現存する飯田御用覚書の中で最も古いもの、今は下稲教育会で保管されていますけれども最も古い延宝2年の飯田御用覚書を出版したということになります。でこの延宝2年の飯田御用覚書というものの内容を簡単に紹介しますと一つは用人たちですね重臣たちがいろいろ寄り合った時の話し合いの内容の記録あとですね江戸と飯田の間の書状のやり取りですねこれは本当に驚きで毎日のように書状が行き渡っているということが伺えます。あとはですね飯田藩領内、まあ、領内の村々の支配をめぐるさまざまな記録あと飯田の周りにはですね、近所州とかと呼ばれる例えば小笠原とか座高寺地区といった旗本がいりますがそういう近隣の旗本やあるいはですね堀家の親戚でもある近藤家でさらには幕府領の大官である宮崎氏なんかとのやり取りなんかもこの、そういったものがの内容は大半を占めているということになります。でもう少し詳しく紹介しますとこの延宝2年という年は寛文12年にですね1672年のうるう6月に、堀家は下野の烏山から脇坂家に代わって飯田へ入ってくるわけですがこの延宝2年じゃその2年後なんですね。ですのでまだまだこの飯田藩の体制が整備されていない、まあ、整備を進めつつある時期ということでこの飯田御用覚書延宝2年の御用覚書を読みますと、まあ、家臣が新しく積極的に抱えられていっている様子であったりあるいはですねそうした家臣の生活支援のために飯田の、まあ、家臣たちに畑が配分されるっていうようなことが書かれていたりします。あとまあ面白いなと思うのは烏山から移ってきた家臣の中にはまだ親とか子供とかが烏山にいるって言った家臣もいてそうした人たちがそういう親族に会いに帰るというそのためにまあ糸間ってですかね、まあ、今でいう休暇願いを出していくっていうようなことも記されていて、まあ、当時のですねその、まあ整備段階のあるいは過渡的な当時の状況がうかがえるということです。
そうするとその頃の重臣というとやっぱり烏山からついてきたそういう人たちの方が多いんですか、まあ、
そうですね、はい、多いと思います。 あとですね、この年というかこの時期はですね、堀家が飯田に入ってきた時の藩主は、近久という人で、あ、実はちょっと余談になりますが、この人は飯田では近久と呼ばれているんですが、幕府の資料では近政と書かれていて、実は私自身としては正確なことはまだよく分かってないんですが、この近久あるいは近政がですね、飯田に移ってきたわずか1年後の延宝元年1673年に亡くなっています。でこれを継いだ次の藩主近貞がこの、延宝2年に初めて飯田にお国入りするという、そういう年でもありまして、この、近貞はですね7月26日に飯田に着くんですけれども、その前にはこの近貞のお国入りに向けた準備がですね慌ただしく進んでいる様子っていうのもこの御用覚書には伺えます。であるいはですね、その、7月26日に飯田に着いた後はですね、先ほども少し紹介しました近隣の旗本とか、幕府領の代官、あるいは少し離れたところの高遠藩の鳥池であったり、松本藩の松平家と、何度も挨拶を交換しているという、そういう様子も伺えます。あとですね、何点か面白い資料話を紹介しますと、親類の旗本の近藤家がですね、この時期財政難に陥っていたようで、それをですね、補うために京都から借金をするということをやってるんですけど、それの仲介を堀家がやっているっていう様子が伺えます。
近藤家って言うと今で言いますと山本あたりを治めとった、
そうです ね、はい
はい。
まあ、社会の様子も断片的ながらいろいろわかるんですけれども、一つにはですね、今城下の、京北の二本松にあった不門院というお寺が、この時期成立していく様子もこの御用覚書からは伺えます。で実はですね、これはちょっとした発見でして、おそらく、これまで不門院というのはその、初代の飯田藩主ですね、堀近、久が飯田入った時に建てられたというようなことが通説になってたと思うんですけども、そうじゃなくて2年ほど経ったこの近貞の代になって、成立が進められていったっていうことが分かったということも、まあ少し発見かなというふうに思っています。まあ、このようにですね、この飯田御用覚書っていうのは、この成立直後の飯田藩のいろいろな様子であったり、17世紀という江戸時代の割と早い段階の、飯田や下伊那の社会の様子がよく伺える、そういう貴重な資料だというふうに思っています。まあ、価格は2800円になりますけれども、歴史研究所や美術博物館でなどで販売していきたいと思います。あと図書館にも当然ありますので、ぜひ手に取って一度見ていただけたらと思います。まあ、江戸時代のことを少し、あるいは江戸時代の初めの飯田藩のことを調べられたいという方にとっては、これはもう必須の資料になるんじゃないかなというふうに思っています。でちなみに4月16日の土曜日にこの資料集を刊行を記念したですね、地域史講座を開催する予定になっています。所長の吉田信之が1674年堀家飯田藩と社会というタイトルで報告を行うようになっています。会場、これは美術博物館の講堂を使いますけれども、会場と、オンラインの併用で行うことになっていますので、まあ、これも時節柄事前申し込み制になっていますが、ぜひたくさんの方にご参加いただければというふうに思っています。ちょっといろいろ人数の関係とかまだありますので、
はい、歴史研究所へ、
はい、ご連絡いただければと思っています。
はい、まあ、今日はこのくらいにしていただきまして、またこの要約してっていうか、そういう感じで我々に教えていただければありがたいなと思っておりますけれど、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。